Fuji.
FM Fuji.
Good day.
山梨県司法書士会の提供でお送りします。そういうこんずら司法書士。このコーナーでは私たちの生活に密接に関わる法律の専門家、司法書士の先生方にご出演いただき、役立つ身近な法律について一緒に学んでいきます。今週は司法書士の古関弘義さんにお越しいただきました。古関さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今回も引き続き民事信託についてお話ししていきます。
はい。民事信託は財産の管理をご家族とか親族に信じて託す制度ってことでしたよね。
そうですね。決して難しく考える必要はありません、民事信託も多くの場合は契約で行うので、今までこのコーナーでお話ししてきた制度の仲間なんですよ。
契約って言いますと覚えてますよ。買い物や、あと前に教えていただいた任意貢献の手続きも契約でしたよね。
そうなんです。毎日繰り返す売買契約と同じ契約です。
はい。
前回のおさらいですが、民事信託とは簡単に言うと、財産を所持する人がその財産を管理を信頼できる人に任せる制度です。
そうでしたね。財産を所有する人を委託者、管理する人を受託者、それ以外に利益を受ける受益者という人が登場するんですよね。
その通りです。通常は財産を所有する人委託者と利益を受ける人受益者は同じ人であることが多いんですが、別の人にすることもできるため、民事信託はいろいろな活用法があるんですよ。
そうなんですね。
財産の管理を信頼できる人に任せるだけの制度ではないんです。
古関さん、財産を所有する人と利益を受ける人を別にするっていうことは、つまり
財産の名義は委託者から受託者に移動しますが、財産から受ける利益は委託者とは別の人に移動するということです。
なるほど。
例えばお父さんの財産について長男に財産の管理や運用をしてもらい、利益もお父さん自身が受け取って、お父さんが亡くなった後は管理は長男が引き続き行いつつ、財産から生じる利益は次男が引き継いでいく、こういう使い方もできます。
はあ、民事信託と一言に言っても本当にいろんなことができるわけですね。
そうですね。今のような使い方を民事信託のうち遺言代用信託と言います。
遺言代用信託、
遺言を書く代わりに民事信託という契約によって自分の財産についての運用や行き先を決めてしまうという方法ですね。
遺言代用信託、遺言を書くことと比べて何かメリットってあるんでしょうか。
そうですね。遺言はその内容をどう実現するかという課題があるんです。
ほうほう。
でも民事信託はそのどう実現するかということを契約内容にしっかり盛り込み、受託者に託すことができる点がメリットです。
他には何かありますか。
そうですね。遺言は亡くなった後に誰に財産を残すかということしか決められないのに対して、
はい、
民事信託は冒頭でもお話ししたようにその先のことまで決められることがメリットでしょうか。
となると気になるのは、どっちの方がいい制度なんでしょうか。
そうですね、全く違う制度なのでどちらがいい悪いということはありません。
それ
遺言には遺言の良さがあります。自分だけでできてしまうお手軽さとかね。遺言については次回以降詳しくお話ししていきます。
わかりました。私自身も含め誰もが身近でもあることなので楽しみにしています。それにしても民事信託ってやっぱり少し難しいですね。
確かにそう感じてしまいますよね。ではここで民事信託がぐっと身近になるエピソードをお話しします。
ぐっと身近に、それってどんなエピソードですか。
実はあの超有名人である MJ 民事信託をしていたんです。一体誰でしょうか。
MJ といえばあのエアー、
残念
ではない。
マイケル・ジョーダンではありません。
MJ だと じゃあ彼ですかね、三浦淳さん。
違います。
あ、違うか。
残念。三浦淳さんでも嵐の松潤でもなく、キングオブポップことマイケル・ジャクソンです。
マイケル・ジャクソンが民事信託を利用していたんですか？
そうなんですよ。英語ではファミリートラストと言います。クロエさん、アメリカと日本の相続の制度は大きく違うんですよ。
気になります。どういった点が違うんですか？
そうですね、日本では亡くなった方がいると、その人の財産は原則的にはその相続人が承継していくのですが、アメリカでは日本と異なり、当然には相続人に財産が移らず、裁判所が相続手続きに関与してきます。
なるほど。
裁判所が関与するかどうかは財産の種類や金額にもよるんですけれども、公開手続きで行われるためプライバシーが守られないという点も異なります。
ところ変わればって言いますけど、日本とアメリカの相続って全然違うんですね。
そうなんですよ。この裁判所の関与は期間も長く費用もかかるんですが、生前に民事信託をしておくとこれを避けることができるので、アメリカでは民事信託は割と身近な制度なんです。
アメリカでは随分普及しているってことですか？
はい、日本でもこの制度が利用しやすくなるよう信託に関する法改正がされたんですが、
はい、
まだまだ十分に普及しているとは言えない状況です。
これからといったところでしょうか。戸籍さん、どうして普及しなかったんでしょう？
日本では信託制度は信託銀行が戦後中心になって発展してきた歴史があるので、どうしてもお金持ちが利用する制度っていうイメージがあるかもしれません、ただ従来の方法では実現できなかったことが家族や親族の間だけで可能になっていますので、これからは利用者が増えていくと思っています。
じゃあ、あんまり難しく考えなくても OK ってことですか？
そうですね、日本ではまだそこまでではないのですが、
はい、
アメリカでは民事信託に関する契約書が町の文房具屋さんで普通に売られていて、穴埋めすれば民事信託の契約書が簡単に完成しちゃうんですよ。
本当に身近なんですね。信じて託す民事信託、やっぱり難しい部分はあるんですけど、とっても勉強になりました。
そうですね、司法書士はこの民事信託の分野に積極的に取り組んでいますので、興味を持たれた方はぜひ身近な司法書士に相談してください。それから大事なお知らせです。
はい、
来月司法書士会にある相続についての相談会があります。2月13日は富士吉田市民会館ピュア京南、宮崎市民交流センターニコリ、14日は町の駅山梨、20日は若草障害学習センター、21日は山梨県立図書館で開催します。予約が必要な会場もありますので、詳しいことは山梨県司法書士会電話 055-253-6900 までお電話でお問い合わせください。
今週は司法書士の戸籍博義さんにお話を伺いました。戸籍さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、今日の放送の様子は番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった方、もう一度聞いてみたい方はぜひアクセスしてみてください。そういうこんずら司法書士、来週もお楽しみに。そういうこんずら司法書士、山梨県司法書士会の提供でお送りしました。 FM Fuji 83.0 and 78.6 and 80.5